今朝は日本国際飢餓対策機構より黒坂英治スタッフをお招きしております。まずは皆さんで拍手を持って講談にお迎えしたいと思います。講師の紹介をさせていただきますが、数週間にわたって州法の方で、講師紹介をしておりましたので、もう皆さんご覧いただいていると思いますが、黒坂スタッフは北海道網走生まれです。そしてその極寒の北海道でお育ちになった後に、関東の方に学生の頃来られましてから、ぜひ音楽を学びたい、音楽といってもいろんなジャンルですね、そのようなジャンルを学びたいということで、昨日からお越しいただいてですね、お食事の交わりの中でいろいろお話聞かせていただいたんですけれども、パーカッション、そして、主に、打楽器でしょうか、そして歌も学んで、ついにはもうプロの方からデビューの話もあったように聞きました。本当にそのような学びの中で、神様から召し出されて、そのためではなくて私のために使いなさいというその声に応答して進学校に行かれて、後25年間牧会の働きをなさってこられました。最初は福島県、そして北海道、その後沖縄県の石垣島ですね、北海道から沖縄に、北から南に飛んで12年間石垣島で奉仕なさいまして、そして昨年から、国際飢餓対策機構のスタッフとして、この1年間さまざまなところを巡って今に至っているというふうに伺いました。そして、今はスタッフとしていろんな日本国内、今年はとても被災地が多かった、災害が多い年でしたけれども、そのような話もですね、後で、報告の中で伺えると思いますけれども、ご自身は、キャンプ好き、北海道、そして沖縄、どこに行っても今は愛知県の方に、お住まいになられて、愛知のスタッフ、愛知の事務所の方で主に働いていらっしゃいますけれども、キャンプ好き、そして2人のお嬢さんがいらっしゃって、お一人はもう卒業して、大学卒業して社会人、もう一人は大学生ということで、その家族4人で、本当に主の御用に長年携わってこられた方です。それではですね、その黒坂スタッフをお迎えしたいと思いますが、まずその前に今日の中心となる聖書箇所を朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所はレビ記19章9節から10節です。旧約聖書レビ記19章9節から10節です。あなた方も土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで買ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。
それでは拍手を持ってお迎えしましょう。
皆さんおはようございます。いつも祈りとご支援をいただきまして、本当に心から感謝をしております。一言祈りを持って御言葉を取り継がさせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から褒めたたえます。今日このようにして あなたが愛する方々と共に御前に集い、あなたの御言葉をいただき、また感謝の賛美をあなたの御前に捧げるこの礼拝の時をあなたが備えてくださって、本当に心から感謝をいたします。この足りないものがあなたの御言葉を語らせていただきます。本当に足りないものでありますから、あなたが上の知恵を豊かにお与えください。油を注ぎ、正しくまっすぐに、そして大胆に御言葉を語らせてください。また聞かれるお一人お一人の心を整えて、どうぞあなたの御言葉を受け取るにふさわしい状態としてください。すべてのことを御手に委ね、あなたにご期待して、この祈り、この御言葉を取り継ぐこの時にあたり、救い主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めまして、皆さんおはようございます。いつも祈りと、そして具体的な財的な支えをいただきまして、日本国際企業対策機構を働かせていただいております。今日は御言葉を取り継ぐとともに、本当に御言葉を通して私たちの働き、そして皆さんとともにしていく働き、これはどのようなものであるのか、またどのようにこの働きが続けられていくべきかということを、ともに御言葉から味わってまいりたいと思います。先生の方からですね、この震災、今年は本当に北海道の震災が直近でありますけど、私のふるさとでありますけれども、ありました。そして本当に西日本豪雨というものがありました。私たち日本国際ケア対策機構は、そのボランティアセンターの立ち上げから、その運営のスタートの段階でお手伝いをさせていただいております。で、最終的にはその各地域の教会の方たちにお渡しして、そしてその災害支援というものを継続していくことができるように、その最初のスタートの段階、ボランティアセンターの立ち上げを手伝わせていただいております。今回は最初岐阜の方のですね、上の方というところで豪雨がありまして、そしてその後、岡山県の倉敷、そして、その後ですね、広島県の呉というところで働かせていただきました。そして直近では北海道で、その視察をさせていただき、活動させていただきました。ちょっと北海道の写真がありますので、少し見ていただきます。これ実際に私が撮ってきた写真なんですが、私、先ほどの紹介の中にありましたけど、札幌清田区、札幌北のキリスト教会というところで、バプテストの教会でありましたけれども、働かせていただいていたんですけれども、その本当に車で5分10分のところなんですね。液状化が起こりまして、本当に陥没していました。次の写真も見ていただくと、お分かりになりますでしょうか。建物の下の部分ですね、かなり人の高さぐらいのですね、液状化が起こって埋まっておりました。次の写真もお願いいたします。下の駐車場のところ、あそこまでこう掘っているところで分かると思いますけど、2メーター3メーターぐらいのですね、液状化になった土砂が本当に埋まっていました。次の写真もお願いいたします。そこでその札幌福音館、三橋エリア先生が牧会していらっしゃいますけれども、北民という長教派の集まりがありまして、その団体と協力いたしまして、うちの伊藤彩というのが災害支援の中心で、ありますけれども、その前段階でもうすでにこの地域の支援というものが始まっておりまして、その方たちと協力して、この後伊藤彩がうちのスタッフとして行って、ボランティアセンターを立ち上げ、そして本当に助けを必要としているところに支援をさせていただきました。本当に皆様からの献金をいただきながら、支援金をいただきながら働かせていただいております。本当にもう今年は災害の多い年でありましたので、これから後もどこが被災するか分かりませんけれども、その都度ふさわしい支援をさせていただきたいと願っております。それでは御言葉取り継がせていただきます。次見ていただき、今日与えられました箇所、少し訳が前の訳でありますけれども、改めて読ませていただきます。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。 貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。という私たちがこの御言葉を受け取るとき、神様の御心をどのように受け取っていくか、この箇所の中で注目していただきたいところは、一番最後の私はあなた方の神主である。これは神様ご自身の御心であるということをまず正しく受け止めなければならないということであります。畑の隅々まで刈ってはならない。まあ普通畑をやってらっしゃる方いらっしゃいますか？畑なさっている方いらっしゃいますか？自分で畑を作ったらですね、収穫の時はもう隅々までやりたいものだと思うんですね。私がもし畑やったら、もう隅まできれいに刈ってですね、やったーって言ってですね、抱えて帰るかと思うんですけども、そうじゃないんですね。隅々まで刈ってはならない。そして収穫の落ち穂を集めてはならない。ブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。なんだろうなと思います。まあ皆さんよくお分かりと思いますけれども、それは貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。神様の御心は、この助けを必要とする貧しい者、在留異国人の者たちを、あなたたちも慈しんで、私と同じように愛して助けていきなさいという、これが御心なわけであります。もう一箇所、申命記にですね、同じような箇所があります。この申命記の箇所では、あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなしご、やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。この2箇所に出てきた貧しい者、在留異国人、寄留者、みなしご、やもめ、これらの一人一人はですね、助けを必要としている方々、助けを必要としている人々、その助けを必要としている人々にあなたの目と心を向けなさいという御言葉であります。もう一度最初の前の方に戻っていただけますか、はい、私はあなた方の神主である。神様ご自身からの御言葉、つまり神様の御心、これを教えてくださって、そしてあなたたちもこの御心を受け取って、私と同じようにこのようにしてほしい、私が思うことを、願うことをあなた方してほしい。まさに神は愛なりであります。まさにこの御言葉は神様の愛そのものということができます。主なる神様は愛、それはイコール、実は具体的な行動であるということですね。絵空事ではないですね。ただ思っているということで、具体的な行動なんですね。一つの名画を二つ送っていただいてすいません。皆さんよくご存知のですね、ミレーのですね、落ち穂拾い。皆さんよくご存知と思います。まさにこの絵画はですね、この御言葉から来ているわけなんですが、ルツ記をもとにしているわけですね。ルツ記ではモアブの地で夫もそして二人の息子も失ったナオミが描かれております。そして嫁のルツが、ナオミはもう自分の地元に帰りなさいと言ったんですけれども、あなたの主は私の主と言ってですね、このナオミに寄り添って、そしてまあ彼女にとっては異国の地、このイスラエル、ベツレヘムに戻ってくるわけです。で、彼女はこのルツ記を見ますと分かりますけれども、モアブの女と呼ばれるんですね。名前で呼んでもらわないんですね、最初。本当にこの差別的な、そのような言い方で、肩身の狭い思いをしながら呼ばれ、 しかし彼女はナオミに仕え、主に仕え、落ち穂を拾い集めておりました。そんな中、皆さんもご存知と思いますけれども、ルツはこの有力者でありますボアズと結ばれ、そしてルツは息子オベデを産みます。オベデは誰かというと、ダビエのおじいさんにあたる方ということは、このボアズとルツからイエス様の系図が始まっていくということですね。本当に素晴らしいこの神様のご計画だなということを思うんですね。レビ記、申命記、最初に読みました。そこに示されている律法、御言葉を具体的にこのボアズは実行し、そしてその実行したそのことによって、彼はイエス様の系図を生み出していくものとなったわけです。貧しい者たち、立場の弱い人たちに対して配慮し、そしてそれを実行していった。その時に神様ご自身のこの救い主誕生のこのご計画を前進するそのものとなったんですね。御言葉は愛そのもの、御言葉の実践はイコール愛の実践であります。このボアズのこの愛の実践、御言葉の実践が全人類の救い主であるイエス様の誕生とつながっていくということ、これは本当に大切なことであると思います。次の御言葉を見ていただきたいと思います。皆さんよくご存知の御言葉であります。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。マタイ22章37節から39節。もう一箇所。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。ローマ13章8節。このようにイエス様、そして使徒パウロによって、律法とは何か、それは御言葉の実践である、そして愛を実践すること、隣人を愛していくことであるということ、イエス様も使徒パウロを通しても正しく示されているところであります。で、問題はここからですね。いや、今生きるこの時代に生きる私たちがこの御言葉を受け取って、どのようにこの自分の実際の生活の中でこれを適用させていくか、この御言葉を受け取った者として私はどのように生きるのか。神様の御心分かりました。隣人、つまり貧しい者、虐げられている人、助けを必要としている人に目と心を向け、愛を実践していくということです。では私、この今ここに生きる私、この私に何ができるのか、何をなすべきか、私にとっての隣人は誰なのか、そして差し出すことのできる落ち穂とは何なのか、畑の隅とは何なのか、この地に建てられたこの教会にとっての落ち穂とは何か、畑の隅とは何か、このことを共に考えていきたいと思います。次の写真見ていただきたいと思います。これ誰だか分かりますか。約30年前の私であります。28年前、正確に言うと28年前になりますが、1990年ですね。これバングラディッシュに行った時の写真なんですね。ミッションスタディーツアー、バングラディッシュの、ダッカ、首都ダッカから8時間ほどかけて行くボグラという町でありました。で、何をしているのか、次の写真も送っていただきます。私、この、獣医っていう子なんですけど、この子と結婚しなさいって言われたんですね、お父さんから。その前の写真に戻っていただくと、お父さんがちょっとにやけて横にいるんですけども、一枚戻っていただいて、そうですね。下向いて笑ってるんですけど、ちょっとここに並びなさいって言って、私並ばされてですね、何かなと思ったら、 結婚させようとしてたっていうことなんですね。彼女いくつと思いますか？14歳。でもですね、まあ当時ですけれども、バングラディッシュでは結婚適齢期なんです。また後ほどそのこともお話ししますけれども、私彼女と結婚したかどうかというその2枚あと見ていただくと、ちょっと大きくなってるかな。はい。その次、これが本当の家族ですね。日本人と結婚しました。長女は大学を卒業しまして、次女は今大学4年生であります。まあこの写真はもういいんですけど、去年までですね、沖縄の石垣におりまして、牧会生活25年、その後に、まあ、こちらに日本国際基督教対策機構の方で、まあ、チャプレンをしてほしいということで呼ばれて今があります。次の写真をお願いいたします。でバングラディッシュ、誰を訪ねていったかというと、この真ん中に白いシャツを着ている長谷川春夫先生、産婦人科のお医者さんであり、また宣教師の方だったんですね。で私たちはこの先生の働きを視察し、また助けに行くということでお手伝いしに行ったんですけれども、道端で何をやっているかというと、お腹の大きいお子さんが真ん中にいるのがお分かりでしょうか。聴診器を当てております。先生はいつでもその聴診器の用意をして、街角で診療が始まるんですね。おそらく栄養失調、もう腸が膨れている状態ですね。でお母さん困ってます。その先生を道端で診察しているんですね。これが、まあ、バングラディッシュの状況でありました。でバングラディッシュに行くときに湯たんぽを持ってきてほしいと言われて、湯たんぽをいくつかこう持ってったんですね。湯たんぽ使ったことある方、もう若い方は使ったことないかもしれないですけれども、何に使うと思います？湯たんぽ。手作りの保育器の下に入れて、赤ちゃんが死なないように、未熟で生まれてくる赤ちゃんが死なないように守るためだったんですね。で、先ほど言いました結婚適齢期は14歳ということですが、まだ女性の体ができきってないところで、どんどん子供をですね、もう言ってみれば働き手としてどんどん産ませていく。もう私も言ってる間にですね、もう縛ってくれっていうふうにですね、言う女性もおりました。で本当に未熟なまま産みますので、母体も危ないし、生まれてくる子供も本当に死んで生まれてくる子も多くあるんですね。そんな中、長谷川先生は本当に毎日涙ながらに毎晩祈っている姿を私見てまいりました。あ、これが本当に現実に起こっていることなのか、日本では考えられないことが起こっているということを目の当たりにしてきました。次の写真でしょうか。ちょっとね、写真の撮り方があれですけど、この手前にいる少年ですね、もう働いてるんですね。いろんな野菜とかいろんなものをですね、運ぶ仕事をしていました。本当に小さい子供が働いてるんですね。もう労働力として使われているわけです。日本ではちょっと考えられないような状況でありますけども、バングラディッシュではもう当たり前でした。このように本当に子供たちが子供らしく生きるということがなかなか難しい、労働力としてすぐ使われてしまうような状況がありました。次の写真を見ていただきます。この真ん中の女性ですけれども、彼女は実は物乞いをしている人でした。私ベンガル語がわからないので、長谷川先生がこう彼女に何かあげるのかなと思って見てたんですけども、ただ喋ってるだけで何もあげないんですね。あれと思って後で聞きましたら、先生何を言ってたんですかって聞きますと、あなたは働くことができる体を持っているんですから、しっかり働きなさい、その子のために働きなさいと言ってた。私そこでですね、はっと思いました。貧しい人には何かあげるべきだ、何か差し出すべきだ、そう思ってたんですけれども、はあ、そうじゃない、本当に働くことができる体、その体を持って働けるならばしっかり働きなさいということを、本当に自分の認識が変わった瞬間でありました。 困った人にはお金や食料をあげればいいということではない。本当に働くことができる体を持っているならばしっかり働きなさい。そこでお金をあげちゃう人がいるからおかしくなってくるんですね。もらおうとする。そして実際に不具にされたお子さんたちもいました。手を失い足を失った。それは実は物乞いをさせるために親がわざと不具にして物乞いさせるという人たちもいたんですね。結局そういうふうになっていくんですね。もらうためにどうするかということ、それを長谷川先生は食い止めるためにも、働くことができるあなた体を持っているんですからしっかり働きなさいというふうに言われたということ、後で分かりました。このことからもですね、援助とは支援とはどうあるべきかということを本当に考えさせられました。長谷川先生の生き方の中に本当に先ほどのですね、御言葉の中の落ち穂を見ることができると思うんですね。日本でお医者さんとして成功することもできたと思いますけれども、本当にこの貧しい国の人たちのために仕え、そしてその国の人たちが本当に自立してしっかり生きていくことができるように、ご自身のその人生の時間を捧げている先生の姿を見て、本当に私自身衝撃を受けて帰ってまいりました。これが私の、若い頃、先ほど見ていただきました、ちょっとだいぶ変わりましたけれども、若い時の出来事でありました。次の写真でしょうか。これどこだか分かりますか。朝礼拝に出た方はね、お若いと思います。今年私4月に行ってきたところなんですが、今年実はこれ南米ボリビアの写真なんですね。その前に実はカンボジアも行かせていただいているんですけれども、その3月にカンボジア行った後に4月にこのボリビア行かせていただきました。ここですでに高度4000メーターです。空港に着いてですね、荷物をこう出すんですけれども、クラッときて、ね、本当に倒れそうになったんですね。酸素が薄いんですね。空気が薄いって言った方がいいでしょうか。本当にですね、4000メーター、富士山よりも高いところですね。それでも本当に坂を歩くのも休み休み行かなきゃいけないような、そういうところでした。ずっと斜面にこの小さくですね、家々がずっと斜面の上まであるのがお分かりになると思います。どんどんどんどん貧困層になってですね、こういう土地でした。で、実はこの4000メーターよりもさらに高い4300メーターのところまで行ってきました。次の写真見ていただきましょうか。そこに教会があったんですね。これはタパカリ郡アサワニ地区ユルビコス村というところにある改革派の教会です。4300メーターですよ。いやー、私もびっくりしました。実はここに行く前に学校によって歓迎のダンスだって言って、一緒に踊りなさいって言って3回踊らされて、もうクラクラになって、そしてじゃあ教会行こうって、ここでメッセージするように言われてて、もう日本語からスペイン語、スペイン語から現地語ということですね。なんとかやりきってですね、本当にでも素敵なところなんですね。次の写真も見ていただきましょうか。この現地の方々のですね、本当にこれお子さんのですね、写真撮って、空が高くてですね、本当に住んでる美しいところでした。もう一枚どうぞ。これ家族の写真ですけれども、実はですね、真ん中のお子さんがかぶっている帽子はキティちゃんのマークがついててびっくりしたんですけれども、すごいマッチしてますよね。この方たちのその特徴、明るい色を使ったですね、洋服にキティちゃんがマッチしているという、これも現代的なことかなと思いますけど、はい、次の写真をお願いいたします。そこで出会ったのが、このボリビアのフードフォーハングリー、国際飢餓対策で働いている FH ボリビアで働いている方と出会ったんですね。この方はですね、本当にエドワルドさんというんですけれども、実はですね、彼自身が チャイルドサポートを受けて育った方なんです。貧しい家庭に育って、もう家庭の中ではですね、学校に行かせてあげられないような状況にあった。その方をこの FH フードフォーハングリーが、国際飢餓対策機構が助けて、直接日本からのサポートではなかったですけれども、学校を出て、そしてですね、彼は FH ボリビアのスタッフになって帰ってきたんですね。彼の出身地ここなんですよ。それで彼は本当にこの地域の問題をよく知っていますから、その地域の問題を解決したい、あの学校に行かせていただいた、その恩返しをしたいということで、この地に戻って、生まれ故郷に戻って今活動しているんです。もう10年を過ぎたということでありますけれども、まあ、この地区は貧困の問題で、高地であるために芋類しか育たないんですね。芋ばっかりで、栄養不良の問題もありましたし、水不足の問題もありましたし、衛生環境、子どもたちの就学率の低さ、児童労働の問題もあったんですね。そしてその問題の解決のために彼はここに戻ってきて、本当にこの地域の方々を、故郷の人々を助けたいという思いで今スタッフとして働いております。で、その当時、もともとこの、神の家教会は、内向きだったそうです。いや、もう、他の人たちは、もう、この、私たちの信仰をただ守り続けるんだ、って内向きだったそうですけれども、彼が働きかけて、どんどんどんどん地域の方々と関わりを持ち、そして、その改善のために働くように、彼の根気強い働きかけによって、教会がリーダーシップを持って、様々な活動をするようになりました。次の写真見ていただきましょうか。これ少し大きくしてもらうとですね、真ん中にタンクがあるのわかりますか？はい、はい。これ何のタンクかわかりますか？これですね、沢から水を引っ張ってきて水を貯めるタンクなんですね。本当に水不足の問題があったので、これは FH と協力して、そう、彼ら自身もお金を出し合ってですね、このタンク作ったんですね。そして、次の写真ですね、灌漑事業をこうします。これもちょっと大きくしてもらうと分かるんですけど、スプリンクラーがね、水を出してるの分かりますでしょうか。灌漑事農業ができるようになったんですね。このそこのタンクから引っ張ってきて、そしてそのタンクからの水は各家庭にも行って、この次の写真、今回ですね、私が撮ってきた写真なんですけども、ポスターにも使っていただいてですね、嬉しかった。これ、ペットボトルに水を入れてですね、そしてその横に石鹸があるんですが、手洗いの習慣をつけるという。これも各家庭にこの水タンクからですね、各家庭に水が行くようになったので、あそこのペットボトルのキャップをこうスイッチにしてですね、水が出るようにしてあるんですけれども、衛生面も改善されてきたということであります。次の写真もいいでしょうか。これですね、当時の、その活動が最初の頃の家庭の様子なんですね。真っ黒け、すすだらけで、エドワルドさんたちが考えたんですね、どうするか、煙突作ろう。でもそんなこと言っても地域の人たちは何って言って、その、いぶかしげ先生、やだって言ってですね、なかなかやる人がいなかったそうです。でも一人の方が、じゃあうちでやってみようかって言って、やった方があるんですね。次の写真見てください。真ん中に見える、縦に見える角にあるのが、あれが煙突なんですね。そしてですね、やらないって言ってた地域の人たちはこれを見てですね、やるって言ってですね。で、全部、その FH Food for Hungry のスタッフがやるんじゃなくて、やり方を教えて指導して、自分たちでそれを作るっていうことを指導して、一件一件増えて43件今この煙突システムで、本当に健康被害もあったんですね。このすすけた中で生活してたところから改善されてきたということがこうあります。次の写真いいですか。エドワルドさんもですね、嬉しそうにしています。 その次私もちょっと出てきますけれども、真ん中にあの、歌手のまなみさんも一緒にこの時行ったんですが、私ともう一人田村先生と一緒に行ったんですが、本当にこの綺麗な状況で保たれている家庭を見ることができました。そして右端にいるのがですね、小西スタッフ、2015年にあのこんなところに日本人ってあの放送されて、彼女があのフューチャーされてですね、テレビも出たんですけれども、彼女はもう本当に10年以上ですねここで働いて、この地域の改善のために働いているスタッフです。次の写真ですね、小西スタッフが、あ、これはですね、あの最初芋ばっかりのところになんとかいろんな野菜ができないかということで、ハウス栽培をやろうということでハウスを作って葉野菜を作ったんですね。まあ見事な出来にみんな喜んですね。次の写真もいいですか。お母さんの嬉しそうな顔ですね。次の写真もいいですか。このね、女の子の笑顔、本当にですね、その栄養問題もこのようにして改善されていく、いろんなことを一つ一つですね、新たに改善しながら、この、まず教会が変えられて地域の方たちのために働くようになり、そしてこの FH フードフォーハングリーの活動がこの地域の人たちの生活の改善にこう向かっていく、エドワルドさん一人本当にですね、この地域を変えたいということでこの地に戻って、そしてこの活動を始めて、いろんな意味でですね、大きく改善されてきているということが見えます。次の写真もいいでしょうか。ここにスタッフですね、本当にこの地にあって、この地域の方たちのために働いているスタッフです。次もいいでしょうか。で、これ何をしているかというと、あのこの地域にの歴史を振り返りながら、この地域の問題についてみんなで書き出そうということで、書き出していった。地域の人たちみんな集まってもらって、今までこの地域にはどんな問題があったか、そしてそれが改善されたか、いやまだ改善されていないか、それは自分たちで改善できることか、それとも政府に呼びかけるべきことか、いろんな問題をこう出し合って、そしてじゃあ今度はこれをやろう、これをしようということで、一つ一つその地域の改善のために地域のみんなが集まって、FH のスタッフの呼びかけで集まって話し合いをして、次何をしようかということをこうやって決めている、そういう、様子なんですね。このようにして本当に、エドワルドさんという存在も大きく、そしてあの助けられた人も本当に喜び、そこに平和が広がり、そして生活状況が改善されていく、地域の変革が起こっていく、本当に一人の人からですね、具体的に直接的にこの地域で生まれ故郷に戻って働くことが、一つの落ち穂であり、また畑の隅、この自分を差し出していく、そして地域の改善、地域の人々を愛してこの地域が改善されるということにつながっておりました。次の写真いいでしょうか。もう一つご紹介したい活動はこのコンゴ、これはアフリカコンゴですね。この地域の活動についてです。ここで、一人の方と出会います。パメラさんという方がいらっしゃいます。次いいでしょうか。元公務員のパメラさんでありましたけれども、本当にですね、この地域不安定な情勢にあります。今でもですね、不安定な情勢にあります。あの地域の中で住んでたところを追われてですね、家族を本当に奪われて、略奪者に襲われて、彼と一緒にですね、136人の方が国内難民となって、逃げてきた、そのような方でした。次の写真もいいですか。そこでですね、この私たち日本国際飢餓対策機構のスタッフであるジェロームさんという方が、実はこの地の出身で日本で勉強されていたときに私たちの働きを知って、ぜひスタッフになりたいと言ってスタッフになって派遣されて、このセミナーを開きました。次の写真いいですか。そしてこのセミナーを受けて彼自身が変えられて、逃げてきたところまたその近くに戻って働こうという、こう 気持ちになってですね、落ち込んでいるところから、この VOC、ビジョン・オブ・コミュニティという、本当にその一人一人が落ち込んでいるところから励まされて、自分にできることは何か、もう本当に何もなくしたという悲しみの中から励まし、そして立て上げて、パメラさんはその時は最初はクリスチャンではありませんでしたけれども、このセミナーの後クリスチャンになって、そしてもう一度離れ離れになった家族を探し、そして亡くなったお兄さんの子供を預かり、殺されたお兄さんの子供を預かり、そしてまた生まれ故郷に近いそこに戻っていくんですね。次の写真でいいですか。そして実際に畑を始めます。その次もいいですか。そして2015年、ついに収穫。ここからさらに3年過ぎまして、今年出来たてのビデオがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。次のところいいでしょうか。音も出していただけますか。10分ほどの時間あります。
現在国民の 95% が1日2ドル以下の収入で生活し、特に農村部の貧困は最も深刻で、食料不足と栄養不良が蔓延していて、世界最貧国の一つとなっています。コンゴ民主共和国の第二の都市イブン橋から北に約500キロ、そこにホルクの活動地であるクエトという町があります。ルブン橋から500キロ、夜を越して24時間以上かけて北上すると、コンゴとザンビアの国境にあるムエロ湖が見えてきます。そのムエロ湖近くにある人口約2万人の村クエト、水資源に恵まれたクエトには人々の活気があふれています。この村に住むカメラさんは実は紛争に巻き込まれた国内避難民の一人でした。2013年、住んでいた村を略奪者に襲われ、国内避難民として136人の村人とともに500キロ離れたルブン橋に3週間かけて徒歩で逃げてきました。避難民のリーダーパメラさんはルブン橋で行われた JIFH 主催の地域変革セミナー VOC に参加した150人の一人です。そのセミナーは困難な生活を強いられていた人たちにとって目が開かれる画期的なものでした。避難の混乱の中で別れ別れになってしまった家族を探し、再会を果たした後、セミナーで学んだことを実行しようと、ここプエトに戻り、避難民の仲間と共に、プエト農場でチャレンジしてみる決心をしました。それまで多くの困難の中で無力さを経験してきた人々は、他からの支援に頼ることに慣れてしまっていました。しかし、このセミナーで考え方を変えることがいかに大切かを学び、自分たちの可能性を信じて、そこにある資源を利用して何かを始めるという思いに至ったのです。カメラさんたちの農場、ルブワ農園です。 パメラさんたちが政府から無償で借りている土地は約1万8400坪あり、まだトウモロコシが主ですが、豆やピーナッツ、かぼちゃなどの野菜も少しずつ増やしています。
カリブ
さん、アバリ、マシクワ、
マシクパパ、
モノコニョニシクワ、ニモレンダニ
モレンダニモレンダニモレンダニモレンダニ
モレンダ
ニモ
レンダニモレンダ
ニモレン
ダニモレンダニモレンダニ
モレンダニモレンダニモレンダニモレンダニモレンダニ
モレン
ダニモレ
Okay. Mini mini mini. Mini
mini mani malai.
Wow.
Malai. Dong ten de dei.
Jinai mini.
Muten de.
Ah, muten de.
Muten de.
Ah, ini cepat cepat nak marai ni.
Eh, nak aku beri kuam. Ah, kalau ni ni rekod, nak rekod tu yang ini ni aku kian bulan tu.
Aha.
Kita tak tahu kasam.
Okay.
Kasam bulan ini kan tu dia.
Mekamen ini panda.
Ah, ini panda aku beri.
Ikan dah.
300
300
殺されたお兄さんの娘と自分の子供4人を奥さんと共に養育しています
。マイゾクララティン、レオビゴナララパーティン、バトゥタオガンジョガンドマソン、ワンザガンド
村人の努力を見た政府が24人の子供が通っているルバ村に校舎を建設してくれました。ハンズオブラブコンゴでは農業、養豚、教育の3つのプロジェクトを3年間で終え、その後は親が自分たちの力で学校に行かせることができるようにと願っています。この農場では人々が心から楽しそうに働いています。栽培したものを家庭で消費し、残りを売ることで生活が変化しました。パメラさんの農業プロジェクトは一つの村から三つの村、ルブワ、チャンフブ、ルンキンダに広がり、村のモデルとして他の地域から人々が学びに来ています。50、60人が共同でトウモロコシを栽培することによって人々の収入は改善されていますが、まだ子どもたちに教育を受けさせる基準までには達していません。国内で繰り広げられる民族紛争によって多くの人々が家や村を離れ、子どもたちを学校に送ることもできなくなりました。紛争はまた子どもたちの間に食料不足と栄養不良を引き起こしました。
バトトゥエンデレナマソンマイコンペトココヤプロプレトンケバントバンジョクウザチャコラナベジャチニウエトイパンデクチャコラウトミカウウゼウドンケウナコナカンブジカモイトカナマブジガンウコナシャンジェポルコウシュゴプリセウアンザナガチントガロープネデウナコナコロコウ。
このようにコミュニティにおいて和解や平和構築のプログラムを行うことは、これらの地域の人々の励ましとなっています。今や国内避難民の人たちは経済的には政府から与えられるものに頼る必要がなくなりました。村の人々はパメラさんたちをもはや国内避難民で厄介者としてではなく、村にとって大切な人間と認めるようになったのです。懸命な努力の結果、彼らは社会的にまた経済的に社会の中で尊敬され始めています。このことは彼らにとって非常に大きな誇りとなり、彼らの生活を少しずつ変え、いつの日か子どもたちに教育を受けさせることができるという希望をもたらしています。
6.5 Thank you, churches in Japan. I'm Jerome Kaseva. I would like to say thank you for your prayers. For all this time you have been praying for us and the Puerto community and the Pamelas. I would like to say thank you for all your prayers and please continue to pray for us because your prayers is changing our life. Thank you very much for your prayer and your support.
Yote donc Mungu awasaidie ni kazi yuko natumika kwetu kwa Kongo kwa territory ya kwetu. Grand merci kwa iglesia kwa Japan.
Asante sana. Asante. Asante. Thank you for your prayers, churches in Japan. Thank you. God bless you.
見ていただきましたように本当にただ単なる支援物資の供給とか、お金をあげたり物をあげたりということではなくて彼ら自身が本当に自立に向かって進み出すための手伝いをさせていただきたいと願ってこの働きをしています。次を見ていただきたいと思いますがこの VOC というビジョンオブコミュニティということ2012年から始まりました。その次もお願いいたします。何を目的としているかということですけれども地域変革前輪共生その地域に生きる人々による地域変革のビジョンと持続可能な働きつまり他の国から他の人々から何か物をもらって生き続けるということではなくて彼ら自身が自分たちの文化を本当に大切にしてそして自分たちのやり方でそして自分たちが知恵を出し力を出し合ってそして自立に向かっていく小さなことから始めてそして大きく育てていくそのサイクルが今3週ぐらい来ました。最初は本当にそのパメラさんのような方1人136人の代表みんなはなかなかついてこないような状況もあったということを聞いています。しかし諦めず本当に一つの農場から今三つの農場に増えそして政府もその働きを認めて子どもたちのために学校を建ててくれたそして本当に子どもたちが今学ぶことができるようになり始めているこれも皆さんのご支援があってのことであります。この働きが次の方見ていただきたいと思いますけれどもこのサイクルを持って進んでいます8つのサイクルがあります。まずその人々との関係構築ですね信頼関係を築いていきます、このコンゴの場合はジェロームというその出身者がおりまして日本語もできる英語もできるそしてもちろん現地の方たちとの交わりでできるというスタッフが与えられてそして信頼関係を築きまずあのパメラさんのようなそのリーダー足りうる存在を発見していくそしてその地域の問題を分析しまず何を始めるかそのビジョンを策定しそしてプラン企画プランの実施そしてそれがどうだったか振り返りそしてお祝いしてまた次に向かってこれが今3回転ぐらいになってですねこの皆さんの支援によって実現していることであります。ただ単に支援物資をあげたりお金をあげたりする援助ではなくてこの地域の人たち自身が立ち上がってそして本当に彼ら自身の力でこのビジョンをつかみそして実行し自立できるように持続可能な変革ということを目指しているのはこの VOC ビジョンオブコミュニティであります。本当にですね関係づくりだけでも何年かかるか地域によっては本当に長い時間かかったりすることもあると思います。上から下ではなくてそこに住む人々に寄り添ってそして、その人を本当に神に愛されている価値ある存在として上から下の目線ではなくてその人たちの本当に自主性を認めてそしてその存在を認めて働きかけていくそして自立に向かってこの VOC を進めていく。パミラさんはこのセミナーの中で最初はもう本当にもう何もないもうダメだという心の飢餓状態にこうなっていました。次のところを見ていただきたいと思いますけれどもこの問題はですね心の飢餓もちろん食べ物がないという体の飢餓の問題というのを大変な問題です。それが満たされるために食料支援というのが必要ですけれども実はこの心の飢餓という問題が本当に深刻な問題なんですね。立ち上がることができない もう自分には何もない、もうダメだ、希望がない、自分の存在には価値がないというところにこの難民の人たちは追い込まれていきます。しかしこのセミナーの中で、いや、あなたたちには可能性がある、本当に尊い存在なんだ、この聖書の御言葉を通し、そして神様の愛を通してですね、彼ら自身が本当に価値あるものであるということをもう一度受け取り直す、この心の飢餓状態から尊厳が回復されて、そしてあのパメラさんのように立ち上がる存在が生み出されていく、そして本当に一人のあのパメラさんのような存在が生み出されていったときに、あの136人という難民の人たちが本当に今ご覧いただいたように自立して生きていけるように変えられていく、これが本当にですね、私たちが目指している活動であるということであります。本当に希望を失っている方たちが本当に尊厳を回復して、自尊心が回復して、自分にも何かできる、本当に私にも何かできるということをもう一度掴んでいただいて、そしてあの見ていただいた8つのサイクルが回っていくときに、少しずつ大きくなって農場を開拓し、収益を増やし、子どもたちが学校に行けるようになり、今子どもたちの教育環境を改善するというところまで来ました。本当に皆さんのご支援があってこのことが行われているわけであります。そしてこの VOC を進めていく上で、ビジョンオブコミュニティを進めていく上でもう一つ重要なキーワードがあります。次を見ていきます。考え方の変革ですね。先ほど言いましたように、パメラさんで言えば、私にはもう何もない、家族と離れ離れ、そしてお兄さんも殺された、私もう死ぬしかないというところからですね、あのセミナーを受けて、命がある、働くことができる体がある、畑があるというふうに、今ある神様が与えてくださっているものに目を留めて、そして彼は本当にこの活動を始めて、そして一緒に逃げてきた人たちを巻き込んでですね、そしてこのように活動が広がってきた、このように VOC セミナーが用いられた、考え方、ものの見方が変わるということは本当に大事なことだなということを改めて思います。飢餓を生み出す原因もいろんな間違った考え方から始まっていくと思います。命に対して、子どもの教育に対して、衛生について、栄養について、そのような考え方が変えられたならば、正しい方向に向かっていくことができると思います。次のこの負の連鎖があるんですね。例えばたった一つですね、子どもは労働力であるという考え方、この考え方一つ変わるだけでも、これを断ち切っていくことができると思うんですね。子どもは労働力だ、学校に行けなくなります、読み書きができません、ちゃんとした仕事に就けない、貧困貧しい生活はぐるぐるぐるぐる回っていきます。しかし子どもたち一人一人に本当にこの地域を、世界を変えていく可能性があるんだということを正しく認めて、その一人一人に十分な教育が受けられるようになり、またその子どもたちに本当に希望が生まれていったならば、先ほどのボリビアの方の映像でも見たようにですね、子どもたちがしっかり教育を受けて、そして子どもたちに可能性があるということが正しく伝わっていったならば、この地域は本当に変えられていく。その先にとても大きな解決できないと思われていた問題が本当に改善されていく。この世界全体の飢餓の問題、まあ、本当にですね、食糧不均衡の問題や紛争の問題、少年兵の問題、さまざまあり続けています。しかしその人の考え方の変革が起こったときに、この心の飢餓状態を経験した人を励まし助ける、その働きを続けていったときに、このことは、この連鎖は断ち切られて、本当に多くの良い実を結んでいくことができるようにされていくと思います。次をお願いいたします。先ほど出てきましたジェローム・カセは本当に駐在員であります。彼自身が本当にこの地域を愛して、そしてこの地域の人たちが本当に自立していくことを願って、そして働いている、彼自身が本当にですね、この地域を愛している存在、そしてこの地域を本当に変えようとしている、 このジェロームの働きがありました。このジェロームの存在を支えてくださっているのも皆さんであります。その人の考え方変革とともに、このジェロームの存在によって、そして皆さん一人一人のそのこの地域の方たちの本当に意識の改革というものが行われています。でもみんながみんなこのジェロームさんのように働くことができるかといえばそうではないんですね。私たちはこの方々のためにそのこの地に、アフリカの地に行くことはできないかもしれないけれども、祈り支えることができます。そしてその地域に視察に行くこともできますし、あるいは募金で協力することもできます。さまざまなその支援の仕方があります。まあ、震災のこともそうですけれども、そしてあの多くの水害のこともそうですけれども、困難な地域にある方々、被災した方々のことを正しく知って、そして見て伝える、それを拡散していく、それも愛の実践であると思います。そういう意味では実は今皆さんももうすでにですね、この愛の実践をしているのが皆さんお一人お一人であると思います。このような会を、このような礼拝の中でこの働きを覚えてくださっているということ、そして今一度そのことを受け取ってくださっているということ、これはもうすでにこの働きを前進させていくことにつながっています。次の映像見てください。あ、反対ですね。飢餓人口の現実であります。2005年からですね、順調に減ってきたんですね。しかし昨年、今年と、あ、一昨年、昨年とですね、飢餓人口増えてるんですね。8億2100万人ということで報告がありました。次の映像を見ていただきたいと思いますけれども、実はアジアが一番飢餓人口多いんですね。アジアは人口そのものが多いので5億1500万人、そしてアフリカでは2億5650万人。次の映像、なんとですね、アフリカにおいては5人に1人が飢餓状態、つまり明日食べるものもいつ食べ物が得られるかわからないような状態にあるということであります。そして子どもたちの状況ですね、次の映像を見ていただきます。世界の子どもたちはこのような困難な状況にあります。学校に行けない子どもたち5900万人、そして内戦状態にあるのは4人に1人、難民4500万人、少年兵少女兵25万から30万人、そして児童労働に従事しているのが1億6800万人というふうにですね、子どもたちが勉強はおろかですね、本当に命の危険にさらされているのが世界の状況であります。次のメールを、実に子どものこの5秒に1人命が失われているという現状があります。年間では690万人の子どもが命を脅かされている。このまま諦めていいのかどうか、それは本当に決してそうではありません。神様の御心である、本当に私たち愛を受け取った、神様の愛を受け取ったものとしてこのことに対処していく、立ち向かっていくものでありたいと思うんですね。次の映像ください。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たち自身があのボアズとルスから始まって、そしてイエス様へとつながっていた、この救い主イエス様のその身代わりの死によって贖われたものです。このイエス様の愛を受け取ったものであります。イエス様が十字架にご自身の命を捧げてくださって、血を流し私たちの罪を贖ってくださいました。そしてその罪と死に勝利して永遠の命の道を開いてくださった、ここから始まっています。そしてこのイエス様の愛を受け取ったものとして、今度は先に救われた私たちが助けるべき方はどこにあるのかということを正しく発見し、そして愛の御手を差し出していくこと、そして差し出すことのできる落ち穂、それを見出し差し出していくこと、 その先にきっと素晴らしい神様のご計画が実現し、主なる神様の愛と平和が、そして救いがこの世界に広がっていくと私は信じます。ボアズが用いられ、ルツが用いられ、救い主イエス様の誕生という素晴らしい御心が実現しました。それと同じように私たちを用いて、神様が素晴らしいご計画を前進してくださるに違いない。この世界の飢餓の問題にも神様からいただいた、イエス様からいただいた愛を携えて、この出来事に向かっていくものでありたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。御言葉をありがとうございます。どうか私たちが正しく御言葉に学び、愛を、あなたがくださった愛を実践することのできるものとさせてください。愛すべき、助けるべき隣人があります。そして自分にできる愛の実践、落ち穂とは何か、差し出すべきものは何か、そのことをどうぞこの御言葉を通して教え続けてください。聖霊なる神様、ここに集う私たち一人一人にどうぞそのことを教え続け、ここにいらっしゃるお一人お一人を豊かに用いて、あなたの御心を、そしてあなたのご計画を前進させてください。この祈りを救い主イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。